おはようございます。あずみです。今日は昨日とは違う公園に来ています。9月23日水曜日、皆さん元気ですか？じゃあ今日はね、この言葉を練習しましょう。真面目、真面目って知ってます？真面目っていうのはなアジェクティブなんですけど、真面目な、あずみさんは真面目な学生ですねとかね、あそこの学校の生徒は真面目だからなとかね、真面目っていうのは素直にこう、そうだな、言われたままきっちりと何かすることなんですけど、真剣にするとかそういうイメージがあって、真面目っていうのは漢字でね、真正面の目って書くんですけど、つまり物事を真ん前から見たそのままのことをする。だから漢字を100個書きなさい、そうしたら覚えることができますって言われたら必ず100個書く、そんな人のことを真面目って言います。私はですね、新しい町に引っ越してきてから真面目に過ごしたいなと思ってるんですけど、真面目に過ごすっていうのはやりたい、自分がこうしようと思ったことをねちゃんとやるとか、そんな感じなんですけど、なかなかうまくいかないんですね。まず起きれないんですね、朝本当に今困ってますよ。というわけで、じゃあ今日はこの真面目という言葉が入った記事を読みますよ。台風、まだ見つからない技能実習生をベトナムの家族が心配。今月の台風10号の雨で宮崎県椎葉村では山が崩れて建設会社の建物が流されました。社長の家族2人とベトナム人の技能実習生2人がまだ見つかっていません。技能実習生の一人、チャン・コンロンさんのベトナムの家では、家族がロンさんのことをずっと心配しています。ロンさんは家を建てた時に借りたお金を返すために日本に来て働いていました。ロンさんの姉は、弟は必ず生きていると信じていますと話しています。技能実習生の2人は真面目で、日本では道を直す仕事などを熱心にしていました。村の人はコロナウイルスの問題で国からもらった10万円も自分は全然使わないでベトナムの家族に送ったと聞きました。家族を思う気持ちが強くて驚きましたと話しています。警察や村の人たちは、16日から今までより人数を少なくして4人を探し続けています。はい、17日のニュースですね。タイトル、台風、まだ見つからない技能実習生をベトナムの家族が心配。はい、台風があったんですね。台風のために、まだ見つからない技能実習生を、その技能実習生の家族、ベトナムにいるんですね。ベトナムの家族が心配していますという記事です。技能実習生というのは日本で働くための資格の一つですね。技能実習生、いくつかの国で技能実習生として日本で働くことができるんですけど、 ベトナムもその一つですね。はい、心配、家族が心配。まあ、わかりますよね。自分の家族が台風で連絡が取れない、こういう時の状況、心配するって言うんですけど、心を配るって書くんですね。心配すると言います。よく使いますね、心配は。例えば明日の試験が心配だなっていうふうにも言いますし、おばあちゃんの具合が心配だなっていうふうにも言いますし、アメリカのこれからが心配だなというふうにも言います。すっごくよく使う言葉ですね。はい、すぐ覚えてください。今月の台風10号の雨で宮崎県椎葉村では山が崩れて建設会社の建物が流されました。はい、この文はサブジェクトは何ですか？建物ですね。建物が、動詞は流された。はい、もう一つ実はあって、山が崩れた、この2つが定フォームでつながってます。最初に A が起きて B が起きたんです。最初に起きたこと A、 山が崩れた。山が崩れたっていうのは、例えば、そうだな、想像してください。リンゴが10個あります。これをこう山みたいにこう積み上げます。それがね、どんどんどんってやったら壊れますね。これが崩れるです。山、立体になってる山が壊れたら崩れるです。はい、山が崩れたんです。はい、で、それが最初に起きたことで、次にだから建物が流されたと言ってます。はい、流されるって何？流れるから来てますよ。流れるっていうのは、上から下にこう移動することなんですけど、水で移動することです。流される、こう見てみましょうか。液体などが低い方へ動く、流す、はい、流す。で、例えばそうめんを流すとか、例えば水を流す、これは私がするアクションですね。でも私は建物を流せますか？流せません。どうして？大きすぎます。はい、でも建物は私よりももっと大きな力で流されることがあります。はい、じゃあ誰が流したんですか？はい、地面が建物を流したんですね。つまり建物をサブジェクトにすると、されるを使ってこう言います。建物が流された。はい、で私が水を流す、これはどうなりますか？水が流された、水が安住さんによって流されたになりますよ。次、社長の家族2人とベトナム人の技能実習生2人がまだ見つかっていません。はい、この文は誰かが見つかっていないという文ですね。はい、その誰か、このがパーレコに当たるサブジェクト 4人出てきてますね。社長の家族2人だよ。それからベトナム人の技能実習生の2人だよって言ってます。はい、つまり日本人2人とベトナム人の技能実習生2人、この4人がまだ見つかっていないんです。はい、見つかるっていうのは見つけられることなんですけど、例えば鍵をなくしました、探しました、ありました、これが見つかるです。見つかる。でも探したのは誰ですか？お母さんが探してくれました。そうするとこうなります。お母さんが鍵を見つける。はい、見つかる、見つける。で、まだ見つかってないんですね。はい、見つかるには探してる人の情報はいらないんですね。4人がまだ見つかっ ていません。見つかっていません。はい、ティールフォームのネガティブですよ。見つかっている、もう見つかった状態ですね。で、見つかって、まだ見つかるになってない、だから見つかっていない、まだ見つかっていないになります。技能実習生の一人、チャン・コン・ロンさんのベトナムの家では、家族がロンさんのことをずっと心配しています。はい、サブジェクトは家族です。家族が、バーブは心配しているです。心配するという動詞がテイルフォームになってます。心配している、ずっと心配なんですね。家族が心配している、はい。心配している、何を心配してますか？ロンさんのことを、はい。ずっとっていうのはアドバーブですね。ずっと、はい、ずっと連続して続けて、あの、休みなく心配していることをずっとって言います。ずっと、はい。家族が心配している、ロンさんのことを心配している、このオブジェクトなんですけど、心配している、例えばね、安住さんが JLPT の試験を心配している、こんな風にをパーリコを使えば名詞をつなげることができますね。家族がロンさんを心配しているでもいいんですよ。家族がロンさんを心配している、でもよくことを使いますね。ロンさんのことを、だからこうなります。安住さんが JLPT の試験のことを心配している、はい、あの、意味は同じです。のこと自体は、うん、何について心配してるかを説明してるだけなので、家族がロンさんのことをずっと心配していると、家族がロンさんをずっと心配している、はい、どっちも大丈夫なんですけど、まあ、日本語では多分ことを使う方が多いんだろうと思います。家族がロンさんのことをずっと心配している、はい。ロンさんは家を建てた時に借りたお金を返すために日本に来て働いていました、はい。サブジェクトはロンさんですね。バーブは日本に来て働いていましたですね。でフォームで2つのアクションがつながってます。1つ目日本に来た、2つ目働いていた、はい。今ロンさんの状況わからないですね。どうして？見つかってないから。でも見つかってない、そう、今そういなくなる前ですね、までずっと働いてたでしょ。だからここではテイルフォームの過去形になります。働いていました。でこれから見つかったらまた働き続けられますけど、これで見つからなかったら働き続けられないから、一旦テイルフォームでパストテンスにしますよ、はい。日本に来て働いていました。理由は何々ために、はい、理由がここですね。お金を返すために。どんなお金？借りたお金です、はい。昔借りたんですね、何かを、はい。いつ借りたの？家を建てた時に借りた、はい。家を前に建ててるんですね、過去に建ててます。でその時お金を借りたんですね、だから2つともパストテンスです。家を建てた時に借りたお金を返すため、はい、返す、働いてこれから返す、未来ですね、だからプレゼンテンスです。返すために日本に来て働いていました。ロンさんの姉は鍵カッコと話しています、はい。弟は必ず生きていると信じています、はい。主語は何ですか？サブジェクトは私はですね、書いてません。私は信じている、これがお姉さんが言ったことですね、はい。信じるというのはアクションです。祈ってるですね、そうだと考えてるんですね。信じる、特にあの願ってる、そういう強い思いを信じると言います。信じる、見てみましょう。本当だと心から思うこと、信じる。もう一つは神や仏を信仰する、はい。 本当だと心から思うことですね、この場合。で、私は信じています。そう、信じるっていうとこれからすることなんですけども、お姉さんはそれをしてますね。だからテイルフォームです。信じています。はい、何を信じてますか。2つ言い方があります。オーパーリコを使ってオブジェクトを表現することができます。例えば、私は仏を信じています。この場合名詞ですね。もう一つは、センテンスを対象にする、オブジェクトにするとき、これはとをパーリコを使いますよ。例えば、安住さんが何々と言いました。このとパーリコですね。弟は必ず生きている、センテンスですね。センテンスです。弟は必ず生きていると信じています。はい、弟は必ず生きている、これがお姉さんが信じている内容なんですね。はい、弟は必ず、必ずっていうのは 100% ということですね。 100% 生きている、生きているというのは、説明生きているっていうのは死んでないことなんですけど、ここは分かりますか。絶対テイルフォームじゃないとダメですよ。弟は必ず生きると信じています。これから生きるんだったら今生きてないみたいですよね。おかしいでしょ。だから絶対今、弟は存在した時からずっと生きてるので、私は生きますっていう日本語は変なんですね。今生きてないみたいでしょ。はい、弟は必ず生きている、これからも生きている、はい、生きていると信じています。はい、技能実習生の2人は真面目で、日本では道を直す仕事などを熱心にしていました。はい、2つの文章がテフォームでつながってます。1つ目の前半です。技能実習生の2人は真面目だ。はい、X は Y だ。はい、2人は真面目だ。はい、真面目はなアジェクティブだと言いましたね。なので、ここでは真面目だ、文が終わるときはだになりますね。真面目だ、二人は真面目だ、安住さんは元気だ、先生は静かだ。はい、では後半、後半は何を言ってますか。サブジェクトは二人のままです。二人は日本では道を直す仕事などを熱心にしていました。はい、ですね、動詞自体はしていました、していた、していたですね。はい、テイルフォームですね。していました、ここもずっと2人が今までしてきたことを表しているので テイルフォームです。で、ここは単純に仕事をする、はい、仕事をするという動詞から来てます。で、それをちょっといろんな言葉が間に入ってます。仕事などを熱心にしている。熱心にっていうのはアドバーブなんですけど、一生懸命していることですね。真面目にしていることの別の表現です。熱心に、例えば、安住さんは熱心にポッドキャストを更新していますみたいな。例えば、スーさんは熱心に日本語の練習をします。こんな感じ。はい、仕事以外も熱心にしてたんですね。日本語の勉強かもしれません、他のことかもしれません。はい、仕事などを熱心にしていました。はい、どんな仕事かがその前、道を直す仕事です。はい、ここはどうしてプレゼントですか。直す、道を直した仕事ですにするともう仕事が終わったみたいですよね。でも今も続けてますから、ここはプレゼントセンテンスでいいんです。道を直す仕事をしていました。安住さんは日本語を教える仕事をしていました。そうですね、仕事にかかる、はい、日本では 日本ではっていうのは、あのベトナムでしてたことは言ってないよ、日本でしてたことを話すよっていうことで、はパーレ語が使われてます。日本では道を直す仕事などを熱心にしていました。仕事をする、はい。村の人は鍵括弧と話しています。コロナウイルスの問題で国からもらった10万円も自分は全然使わないでベトナムの家族に送ったと聞きました。うん、サブジェクトは何ですか。私ですね。この村の人の話です。書いてません。私は聞きました。はい、さっきのとパーレコーと一緒ですね。と信じています。と聞きました。はい、何を聞きましたか。送ったと聞きました。何を。10万円です。10万円を送ったと聞きました。送るっていうのは、例えば日本からオーストリアに手紙を送る、こんな感じです。何かを運ぶことですね。はい、で、あの行き先が必要ですね。例えば学校に行きます。はい、行くという動詞には行き先が必要ですね。学校に行きますにパーレコ、同じです。送るも行き先が必要です。行き先はにパーレコ、ベトナムの家族に送ったんです。はい、でこの10万円ねもパーレコになってるんですよ。10万円も家族に送ったと聞きました。どうしてもパーレコなんですか。ここにはね、何もクルーがないんですよ。でも私は分かりますよ。最初にね、この前2人は真面目だと言ってます。次にね、仕事などを熱心にしてると言ってます。だから真面目な情報を説明してるんです。10万円も2人が真面目だという情報の一つなんです。10万円も送ったんです。真面目でしょって言いたいんです。だからモッパーレコーなんです。もし強調する必要がなかったら、モッパーレコーの代わりに何が来るでしょう。国からもらった10万円はベトナムの家族に送ったと聞きました。国からもらった10万円がベトナムの家族に送ったと聞きました。国からもらった10万円をベトナムの家族に送ったと聞きました。はい、正解はおパーレコーですね。送ったオブジェクトなので基本的におパーレコーを使います。でも今回は強調したい理由があったから、おパーレコーの代わりにもパーレコーを使いました。はい、で10万円が何かを説明しているのがこの前ですね。国からもらった10万円、どうして。コロナウイルスの問題で国からもらった10万円なんですね。で、この10万円の説明をね、送ったんですけど、送る前に A のアクションをして B 送ったがあるんですよ。その A のアクションがこちら、自分は全然使わないで、はい、A のアクションにないがついてます。つまり A をしないで B が起きた。もちろん使わないだから10万円送ることができるんですね。使わないで送った、はい、そうだな、私の文章で例えばね、そうだな、あずみさんは全然学校の勉強をしないでポッドキャストばかり作ってます。こんな感じですね。はい、次、家族を思う気持ちが強くて驚きました。はい、これはサブジェクトは誰。同じです、村の人です。私は驚きました。はい、驚きました、びっくりすることですね。え、はい、こんな感じ、驚きました。どうして驚いたか。テフォームを使ってます。
く思う気持ちが強くて驚きました。うん、家族を思う気持ちが何かが強いんですけど、強いっていうのが気持ちなんですね。気持ちが強くて驚きました。この気持ちが強いっていうのは大きいことですね。気持ちが大きくて驚いたんです。このテフォームの使い方は、驚くと一緒に覚えてもいいのかな。例えば、今日はとても寒くて驚きましたとか、日本はとても暑くて大変でしたとか、試験はとても難しくて苦しかったとかそんな感じで使いますね。て動詞、て動詞、寒くて震えた、暑くて汗をかいた、美味しくて食べるのが止められなかった。はい、次、警察や村の人たちは16日から今までより人数を少なくして4人を探し続けています。はい、サブジェクトは警察や村の人たちですね。はい、バーブは何ですか。探し続けている。はい、今もしてるけどこれからもする。探し続ける。はい、探す、探し、探すがね、続けるがくっついてますね。続ける、探し続けています。はい、で、探し続けるんですけど、一つコンディションがありますね。少なくして、人数を少なくして、今までより人数を少なくして探し続けている。はい、ちょっといつこの台風が起きたか、この記事に載ってないんですけど、今月の台風10号ですね。で、はい、この記事はここで終わりなんですけど、この後どうなったか知ってますか。この後ね、この記事に出てくるチャン・コンロンさん、今もわからないんですよ。で、実はもう一人のね、クエン・ヒュートアンさんが見つかったんですね。亡くなって見つかっています。それから社長の家族2人もまだ見つかっていないんです。3人が今も見つかっていません。で、21日の記事でもトアンさんが見つかった場所を中心に探してますよ、土をね取り除いて探してますよと言ってます。2週間探したらしいんですね。どうして4人がねそこの場所にいたかっていうと、実は台風に備えて、台風が過ぎた後すぐに仕事ができるようにそこにいたという情報なんですね。で、まさか自分たちがいるところが土砂崩れに遭う、山が崩れると思っていなかったんですね。とてもとても悲しいニュースです。はい、というわけで今日は台風の技能実習生の被害のニュースを取り上げました。はい、今ちょっとドイツ語で話しかけられてびっくりしました。何だったっけ。そうだ、これで記事は終わりなので、今日勉強したことをね、30秒再生ボタンを止めて思い出してノートに書いてください。思い出して考えてノートに書き終わるまでで30秒ですよ。はい。
ではまた次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。